創世記の3章の1節から13節を読みました。特に今日は3章の9節の主のお言葉、アダムに対して呼びかけられた、どこにいるのか、この御言葉から特に恵みに預かりたいと願っております。神様によって作られた人間、この人間がこの木から取って食べてはいけないと言われていた木から取って食べて、それ以降人間の歴史が聖書では変わったことを伝えます。何が変わったのかと思うわけですね。神様が全てのものを作られて、人間を作られて、そして極めてよかったとこうおっしゃった。その中で一つだけ人間に神様が求めたことは、禁止、これだけはしてはいけない。それは園の中央に生え入れさせた一つの木、善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。それ以外の木からは好きなように全ての木から食べなさい。まあ、そういう意味ではこの命令禁止自体は守ることに難しいものではない。神様に従うことをやめない限りは、神様のお言葉から離れることをしようと思わない限りは難しいものではありませんでした。何をしてもいいということですね。言葉を変えて言えば、むしろ最初のこのアダムとエヴァにとっては何が難しいと言って神様に逆らうことが難しい。たった一点だけですから、神様に逆らうとしたら何をしてもいいわけですから、神様に逆らうとしたらただ一つのことしかありえない、こういう状態ですね。まあ、今の私たちは改めてこの聖書の言葉にこう向き合いますと、これも違うな、あれも違うなと改めて聖書の御言葉の前で神様に逆らう自分を改めて再発見するということがありますけれども、これは最初のアダムとエヴァにとってはそれはないんですね。何を食べてもいい、このここに含まれているのはアダムとエヴァにとっては神様に逆らうということが難しい、ただ一つのことだけですから。しかしそのアダムとエヴァに対して園で最も賢いものと呼ばれている蛇、この賢いはずる賢い、悪賢いという意味の賢さです。その蛇が誘惑して、まあ声をかけて、この蛇と語り合うわけですね。ここからもうすでに誘惑が始まっています。語り合う必要のない相手とやり取りをしたところからもうすでに始まっています。蛇の誘惑は質問から始まりました。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。とても単純な質問ですね。どの木から取っても食べて、どの木からも取って食べてよいのです。まあこれは、もう分かりきった質問です。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも改めて、どの木からもと言われたことで、エヴァは神様がしてはいけないと言われた木に 心を向けさせられます。園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。ここまで神様はおっしゃっていませんでした。触れてはいけないなどとは言っていない。触れてもいいですね。なぜ食べてはいけないのか、死んではいけない、必ず死ぬことになる、こう言われただけですから、ある意味で神様はアダムとエヴァと論じ合って相談してこのことを決めたんではないんですね。これは絶対に超えてはいけない一点です。これは絶対にしてはいけない。あなた方が考えて、あるいは思って結論を出すようなことではなくて、ここはどうしても超えてはいけない。これはしてはいけない。しかし、蛇とこのやりとりをしたことで、なんでかな、改めてこの女は考え始めたかもしれません。なんでかな。蛇はそのような小さな隙間にさっとこう入っていくように、四節。蛇は女に言った、決して死ぬことはない。これは神様が言っておられたことと正反対のことですね。正反対のことです。だから改めて私たちは、ここで蛇が女に語りかけたやりとりの中で、蛇の中にあった思いですね。この誘惑の本当の意図、そこにあった一番深い思いというのは何かと言ったら、神様に従うか私に従うかということですね。神様のもとからこの女を、また女を通して男を、ここから連れて行こうとしています。わけのわからないところへ。決して死ぬことはない。神様は必ず死ぬとこうおっしゃったんですね。まあそういう意味で、ここで越えてはいけない一線を越えました。人として生きていくときに、私たちが考えに考え抜いて結論を出して人の歩む道を決めていかなければならない。こういうところに、まあ実際人間は生きていません。そういうものとして存在していない。でも、このここから迷い出たアダムとエヴァのように、本当にこれ以来人間はとても複雑なものになったと思うんですね。複雑なものになりました。超えてはいけない一線というものが神様によって定められていても、それを超えていろいろなことを考えたり思ったり、その中で混乱しています。この誘惑において蛇がさらに追い打ちをかけるように語りかけた言葉はこうでした。それを食べると目が開け、神のように善悪を知る者となることを神はご存知なのだ。それについて、食べるなと神様が禁じたのは、あなたを神のように善悪を知る者としないことなんだと。愚かなままにしておくことなんだと。神様と並び立つ者にしないためなんだと言いました。神様を疑わせたわけですね。それまではそういうことを考えもせず、この善悪の知識の木、これを見ながら、善悪は確かにある、善悪がないんじゃないんですね、善と悪はあると。だけども 最終的な善悪というものは私が関わる事柄を超えている、このことを改めて覚えさせられながら、その園の中に生きていたアダムとエヴァと思います。まあ、もっと単純に言えば、神様に従うことがアダムとエヴァにとっては善悪、それが不自由なことではなくて、神様に従いながら、あの木を取って食べてもいい、この木から取って食べてもいい、何をしてもいい、でもその中で神様が最終的な善悪、この一線定めておられるのは神様。まあ、神様を恐れながら認めながらその中で生活していたアダムとエヴァでしたけれども、この蛇の誘惑はまんまとですね、このアダムとエヴァを誘惑して、神様がこの善悪の知識から取って食べるなと命しているのは、神様のように最終的な善悪の判断、これをあなた方にさせないためなんだ、これを食べたらあなた方も神のように最終的な善悪の判断、知識、これを持つようになるのだと、こう誘惑しました。まあ、彼らも神になるということですね。神にかたどって作られたものが神になるということであります。あなた方を神にしないためなんだと。そういうふうに言われて、改めて見てみますと、6節、女が見るとその木はいかにも美味しそうで目を引きつけ、賢くなるようにそそのかしていた。改めてそういう思いを持ってみるとですね、とてもその木は美味しそうで、これを食べたらいいだろうなと思えるように見えたということです。女は神様に従うことをやめて、実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。とこあります。それによって、確かに二人の目は開けました。しかし、開いて見えたものは何かといったら、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつづり合わせ、腰を覆うものとした。確かに変わりました。最初作られたこのアダムとエヴァにおいては、2章の25節のところを見るとこうあります。人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかった。まあ、これはお互いに安心があったということですね。お互いに自らを隠したり守ったり、そういうする姿ではなくて、安心があり信頼があり、まあわざわざこの後この神様のもとを離れた人間に対しては、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよと神様から命じられますけれども、そうする必要もなかったということでもあります。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよというとですね、とても大変な愛の命令のように聞こえますし、その通りでありますけれども、私たちにとってはですね、しかしこの時のアダムとエヴァにとってはそれはもう当然のことだったとも言えます。実際アダムのあばら骨から女が作られ、そしてその女の人が作られた時に、アダムは2章の23節を見ると、ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女イシャーと呼ぼう、まさに男イシュから取られたものだから。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。まあ、よく結婚式の時にこの歌詞がキリスト教結婚式では読まれることがありますけれども、これは文字通りそうだったということです。一体となる、自分の骨の骨ですから、自分を愛するということはこの女愛すること、 女にとっても自分を愛することはこの男を愛すること、これはわざわざ命令される必要もまた戒めによって思い起こさせられる必要もないものでしたけれども、でもこの神様のように善悪を知る者となろうと思って、神になろうと思って、この蛇の誘惑に従ったその一歩、そこで二人の目は開けたんですけれども、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。まあ、一軸の葉で身を覆ったということですね。まあ、この後一軸の葉、それで覆っているこの二人を憐れんで、神様が三章の21節を見ますと、主なる神はアダムと女に皮の衣を作って着せられたとこう出てきますけれども、この後いろいろなもので自分を覆いながら私たち人間、今日に至っています。まあ、実際この二人がですね、神様から作られた時の能力、彼らの中にあります。これが変わったわけじゃないんですね。また、神様から全てのものを治めよと言われたように、そういう位置に人間が置かれていることも変わってはいません。しかし、彼らのその心のありさまが大きく変わっているわけです。アダムとエヴァの間で、そしてまた八節のところを見ますと、今日の御言葉が出てきますが、こう続きます。その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか、どこにいるのか、これも大きく変わったことですね。根本的な変化です。まあ、互いの変化がまず最初に現れましたけれども、まあ、彼らの間で確認されたことですが、最も根本的な変化がここで起きました。神様の園を歩く音が聞こえただけで、このアダムと女は主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れたというわけです。もう神様に対してその心のありさまが本当に変わりました。こういうことはありえないことだったんですね。神様が作られた天地、極めて良いと言われる中で、そして神様に従い、神様を喜び生きていたアダムとエヴァでありました。そして自由ですね。自由というものがあるならば、彼らの自由。でも、蛇は、それが実は不自由だと誘惑したわけです。しかし、神になろうと思って、その善悪の知識の木から取って食べた、神様に逆らった。ね、逆らった。一番シンプルな姿は、そのように逆らいましたから、神様、あなたがしてはいけないということをしました。とこう、素直に神様の前で、自分を認めて、許しを請うことができたらよかったでしょうが、そうではありません。それはもうそうでなくなったということなんです。聖書の中にはこの後人の心のありさまを神様が嘆く言葉として、かたくなな心というのが繰り返し出てきます。かたくなな心、まあ本当に神様に対して人の心がかたくなったということですね。複雑になりました。神様の顔を避けて隠れました。主なる神はそれでも どこにいるのかと呼ばれた。どこにいるのか、まあ、探してくださったということですね。実際神様にとってですね、アダムとエバがこの間に隠れているというのは簡単なことですね。分かりきったことです。でもどこにいるのかというのは、彼らの心がどこにいるのかです。もう心が神様から離れてますから、どこにいるのか、彼らの行動、彼らの心から出ています。どこにいるのか。何を守るよりも心を守れとありますけれども、それが命の源だから、その命が神様からすっかり離れてしまいました。離れよう離れようとするようになってしまったということです。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。以前にはそれでよかったんですね。問題何一つありませんでした。しかし裸ですから。神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるなと命じた木から食べたのか。ここでそうですと言えたらよかったでしょう。そうです、本当に神様、許してください。ここからどうすればいいですかと聞けたらよかったでしょうが、そんな言葉はもうアダムとエバの口から出てきません。出てきた言葉は12節。アダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。複雑な答えです。これはですね、よく考えると私が悪いんじゃないとこう言いたいわけです。私が悪いんじゃない、まずは女が与えたから食べたんだと。女だと。でもこの女というところにもう一言ついてますね。重要な言葉です。あなたが私と共にいるようにしてくださったとこうついているんですね。ここに込められた意味は、あの女をあなたが与えてくださらなければ私はこんなことしませんでしたとこう言いたいんですね。この心が隠れています。人は神様によってまっすぐなもの、神様との交わりの中に生きるものとして作られましたけれども、複雑な考え方、複雑なあり方をするものになったと聖書は言いますが、この複雑になりました。神様、あなたが悪いんですよとこう言いたいんですね。さらに主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。蛇が騙しました。神様と向き合うことができません。これが人の心のありさまです。この後私たちは聖書を見ていったときに、本当に人の心が神様と向き合うことができない、これが難しい。まっすぐに神様の方へと心を向けることができない。いろいろな仕方で複雑になっていきます。改めてキリストがおいでになったときに、私たちの魂を導き正しき道へと立ち返らせてくださるお方でありますけれども、そのお方がおいでになったとき、まず人々の前に現れたときに語られた言葉は、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、これでした。言葉を変えて言えばですね、このアダムとエヴァにおいて今見たように、どこにいるのかと神様から探されても、その心から出てくる答えはとてもこのような複雑さ、神様に向き合えないものがもう一度はっきりと、神様の国が近づいたんだと、神様があなた方を本当に救ってそして生かす、そのような神様の救いの御国が近づいたんだと、悔い改めて救いを信じなさい、ちゃんと向き合うようにと呼びかけた言葉であります。 随分この聖書を見るとですね、この最初の創世記からイエス様がおいでになるまで随分といろいろなことが起きもし、また神様との間でいろいろなことがやり取りされていることを私たちは見ますが、まあそれほど人の心はこの最初の一歩からあちらへ迷い、こちらへ迷い、しかし神様はどこにいるのかと探して声をかけ引き戻し、そして世の終わりにイエス・キリストが神の国は近づいたと、決定的に近づいたと、悔い改めて福音を信じなさい、こう声をかけてくださいました。しかしイエス・キリストからこのように声をかけられてですね、さらに一層人の心の複雑なありさまがますますまざまざと現れます。まあ、それがイエス・キリストを十字架につけた人々、また世のありさまですね。それは私たちのうちにもあるものです。しかしそれでもなお呼びかけることをやめずに、悔い改めて福音を信じなさい、イエス・キリストですね、十字架で死んで復活してなお弟子たちのところに現れ、なお弟子たちを送り出して人々を集めようとする、まあ、どこにいるのか探し続ける神様であります。使徒パウロはイエス・キリストを十字架に何としてもつけなければならないという側にいた人間ですけれども、その人が改めてキリストと出会い、まっすぐにキリストと向き合った時に、彼の心から出た言葉は、キリストイエスにおいて示された神の愛から誰が私たちを引き離すことができようか。まあ彼の中から自然に出てきた言葉ではないですね。神様はどこにいるのかととことん探し求めて、その心を捉え導いて、その中から出てきた言葉であります。そのような神様に私たちが今日このようにして向き合わされている、またその神様のもとにこうしてあるということ、この夕べまた改めて覚えたいと思います。お祈りいたしましょう。どこにいるのかとどこまでも声をかけて、限りない忍耐とあるみをもって探し求めて、ご自身と共に生きるようにと、その命へと私たちを捉え導いてくださる神様、あらゆる人知を超えたあなたの救いを讃えます。どうぞ私たちには到底捉え尽くすこともできず、日々に改めて新たにその救いを知り、その愛を知り、歩むばかりですね。どうぞ憐れんでお導きください。感謝して主イエスの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の354番です。